主イエスキリストの御名によって賛美します。私たちのために十字架にかかってくださり、今日も3日目に以外今日も来て働いてくださっている様に期待して祈っていきたいと思います。改めまして皆さんおはようございます。この前の方おはようございます。こんにちは、またこんばんは、感謝します。ですね、今週は、ですね、選挙チームが出るんですね。チェコ・ポーランドチームというのが出ます。ヨーロッパにですねチームが使わされますけど、ぜひ見てください。パウラ・クマドクスのですね文章を読みますので、読みいたします。このチェコ・ポーランドチームは重要な意味合いを持ちます。ヨーロッパの働きは東から開かれると言われていた通り開きました。さらにチェコ・ポーランドの働きとともに他の東の部分と西のヨーロッパに向かっての御心があり、そのポイントとなる派遣となります。何人も流入し情勢が不安定な中、主の働きのためにお祈りください。全部で14名ですね。マレックさんとかサリーさん、ノミちゃんも含めて、ラン協会も含めて、14名で使わされていきますけども、ぜひお祈りしていきたいと思います。それとですね、今週は素晴らしいことがあってですね、カンボジア個人の子どもたちが、日本にやってくるんですね。初めてですね、というか海外が初めてと思うんですけども、やっていきます。で、某有名ロックグループの方がですね、本当にこう、子どもたちのためにということで、募金というかお金を出してくださって来れることになったんですね。前田さんが入りますから、子どもたち正確に9人来るんですけれども、そのコンサートに行くことができます。そしてまた日曜日はですね、東京アンティーク教会で礼拝を打たれるんですけれども、そこで の洗礼ですね、洗礼式も行われるということなんですね。カンボジアの時は東京アンティーク教会のオンライン会員でもあるんですね。ですので、そちらでですね、発表で洗礼を受けられます。ぜひ期待していただきたいと思います。また、このグループの方のお家にも招かれていてですね、行くということなので、本当にですね、素晴らしい夢になるなと思いますので、ぜひ、お祈りしていただきたいというふうに思います。それだと、初めて日本に来るのでお腹を壊したりとかですね、環境が急に変わるので、そのためにお願いしたいと思います。一言チェコポーランドチームと日本にしたいと思いますが、じゃあチェコポーランドチームのためにノリコ牧師に祈っていただいて、私はカボチャのためにお願いしたいと思います。皆さん心合わせてお願いいたします。
チェコ
様、
チェコポーランドチームがスタート出発しますけども、今回の心がなるよう主役から導いてください。チームに、この一致を与えられた同時に、特に与えられているパロー・クモト牧師の健康を支えてくださり、どうぞチェコおよび、ポーランドにおける神様に心を全うできるように、またテロや一切の病、事故、危険はそれから守られて、本当に主がこのチームを通して主の栄光を表し働きを進めてくださることをお願いいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
愛するテロト様、感謝します。今週は、カンボジアから子どもたちを日本に導いてくださることを本当にありがとうございます。子どもたちの祈りに応えてください。主はこの扉を開いてくださったことをありがとうございます。初めての海外であり、初めての日本であり、コンサートも初めてだと思います。何のかも初めてだと思いますけど、子どもたちを守り、また祝福してください。本当に体調が良くて元気で、全ての日程がこなせるように、そして日本に来たことの御心がなされていきますようにお願いいたします。洗礼を受ける子どもたちをまた守り、また祝福し導いてください。前田さんや個人のスタッフの方々や投稿される人一人の上にも、また伊沢牧師の上にも特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。互いにこの時を祝福してくださり、子どもたちにとって本当にこう、忘れられることになり、また子どもたちがこれから海外にさらに散られていくようになりますように、どうぞ導いてください。また言ってくださったそのグループの方を本当に感謝します。その方を祝福してくださり、豊かに導いてくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りしていただきたいと思います。本当にですね、素晴らしい恵みだなと思います。 そうですね。はい。で、一箇所ですね、ちょっと今日ちょっともう一回開くので、ルカの福音書の18章ちょっと開いてみていただきたいと思うんですけども、後で御言葉でもまたこう開きますけども、ルカの福音書の18章ですね。いたします、152ページになります。3番のことで、ルカの福音書18章1節からお願いします。よろしいですか。私たちの18章1節、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことをしているために、イエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきて、うるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を、呼び求めている先民のために裁きをつけない。いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。ここでいつでも祈るべきであり、失望してはならないとあります。で、私たちはこう失望しやすいのであり、カンボジアの子どもたちもですね、本当にこう、日本に来るなんていうのはもう不可能、本当に近いことだと思うんですね。一人分の旅費で彼らの全部の個人の1ヶ月分の生活費であるわけですから、本当にですね、彼らにとっては何て言うんでしょうか、本当に不可能であったんですけど、でも彼ら日本だけじゃないですけど、イスラエルも祈ってますので、祈ってますですね、行けるようにって。で、私たちも今回本当にこのことを通して、子どもたちが来て、そして本当にその、6グループの方が本当にこう愛を持って捧げてくださったので来れたんですけども、子供たちの祈りに本当に神様が答えてくださったわけですね。だから本当に私たちも、皆さんも失望することがあると思うんですけど、でも神様にですね、諦めないで祈りましょう。地上に信仰が見られるでしょうかって8節にありますけども、多く失望して諦めてしまうっていうことが私たちにあるんですけども、でも諦めないですね。この18章の最後は盲人の方の癒しも起こってるんですけども、ここでもその諦めないで、だけどこのイエス様、私を憐れんでくださいって求めていった方が答えられてるんですね。で、イエス様のところに行って退けられた人っていないんですね。だから私たちも本当にすぐに答えられない場合もありますけど、本当に熱心ですね、祈っていきたいと、求めるということですね、子供のように求めてですね、いきたいというふうに思います。はい。それではですね、そして公営新聞が出てますので見ていただきたいと思います。今週もアメリカのですね、大統領選のことが載ってるんですけど、クリントン氏に民主党候補決定ということで言っているんですね。で、なんかトランプ現象っていうのが起こっているってことが分かれているんですけど、このトランプさんだけじゃなくて、世界でですね、フィリピンの その次期大統領に決まったロドリゴ・ドゥテルテさんという人もですね、フィリピンのトランプと呼ばれていたり、ドイツでもその反イスラム国の右派政党ですね、その方も、ドイツのトランプと呼ばれて、過激な発言をする政治家が増えてきたということなんですね。で、それをこう、良しとする風潮っていうんですか、それをこう本当にこう歓迎するような風潮が起こってきているというか、本当にこう戦争が近づいているというかですね、本当に厳しい状況が近づいているなということをですね、こう本当に思わされるわけですね。アメリカの大統領選もこうチーム化でですね、どういうふうになっていくのかというのを見ていただけると思います。あとですね、サリーさんの証がですね、 先週は前編で今週後編なんですけど載ってますので、ぜひ素晴らしい証ですので見ていただきたいと思います。で、日本にまだ帰国して滞在したことが載っているんですけども、ちょっと最後のところですね、見て読んで読ませていただきます。今回日本に1ヶ月近く滞在して、私はやっぱりチェコの方が住みやすいなと思いました。人々の生活リズムが日本よりずっとゆっくりで、仕事仕事で追われる生活より、人々は家庭家族と過ごす時間を取り、とっても重視しています。だから彼らはマイホームやマイカー購入のため、将来の蓄えのために働くのではなく、家族で休暇、特に2ヶ月ある夏休み、いいですね、2ヶ月ね、楽しく過ごすために働いて貯金します。働く目的が日本とは大きく違います。人間らしい生き方っていう感じがします。ですね、で、敵の侵略に次ぐ侵略という、これはチェコのこと言ってますけど、チェコのその敵の侵略に次ぐ侵略という悲惨な歴史と元共産圏の名残もあって、一見人々は冷たく暗い閉鎖的なイメージがありますが、電車などで小さい子供やお年寄り、妊婦の人たちに率先して席を譲り合う姿などを見ると、人々の固い表情の中に隠された温かい心を垣間見ることができて嬉しくなります。この国は19世紀にリバイバルを既に経験している国です。死に至るまで主に忠実であり、信仰を貫き殉教した15世紀のチェコ人の 宗教改革者ヤン・フスの出た国です。家計に処せられた彼が燃える炎の中息を引き取る間際に放った言葉、真理は勝つ。この言葉がチェコの人々の心の中にも生きていると私は信じています。だから私たち家族はこの国で宣教を続けていきたいと思います。再びこの国に大きなリバイバルの炎が燃えることを信じて、ね、抵抗を結んでますけども、ただですね、本当にこう、チェコの働きのためにも、ヨーロッパの働きのためにまたお祈りをしていきたいと思うんですけど、こういう新聞をぜひ読んでみていただきたいというふうに思います。あとは明石面でですね、音楽教会の伊藤牧師の証しがあっています。難病の癒しとかですね、大牟田教会で難病の方から連絡が来て、その方のお宅に行って出会いを始まったりとか、そういうことが多く起こってるんですね。でもその中でその賛美を聞いて若い方がこう導かれてきたりとかですね、いろんな技を持っているということをですね、思っています。ぜひ見ていただきたいと思います。あとですね、もう一つ、クリスチャン迫害の現状リポートということで、ネパールのシャロムさんという方が先週もちょっと載ったと思うんですけど、載ってますので、ぜひですね、でこういう迫害の中にある方々のためにですね、お祈りしていきたいと思います。はい、ですね、また、6月はですね、私は6月26日は風邪ひきにコンサートがあるので、素晴らしいチラシが作っていただいて、またですね、用いていただきたいというふうに思います。すみませんですね。で、あと6月の22日は太宰府でですね、またコンサートを行います。閉鎖病棟もさせていただきますので、ぜひですね、用いられるように運営していただければと思います。それと今日は、癒しの集会をここでやります。それと、有志の方で、チャリティーロジュライドですね、来ますので、一緒に来る方はぜひ参加していっていただきたいというふうに思います。はい、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、最近NHK のみんなの歌っていうのを聞いてた時にですね、なんか面白い歌があって、長男長女の歌だったんですけど、先に生まれるとですね、なんか努力してるのになんかそれを認めてもらえないとかですね、弟や妹と同じことしてるんだけど、同じことしてるのに自分だけ怒られるとかですね、そういう歌なんですね。でお父さんお母さんも大好きなんだけど、おじいちゃんおばあちゃんも好きなんだけど、大人は理不尽だっていうですね、そういう歌なんですね。でなんか自分は長男なんで、ちょっと分かるような歌だったんですけど、でも下の人は下の人で、また別の意見があってですね、そういう、兄貴、姉貴の方が優遇されてるっていう、もちろん人もいると思うんですけども、 あの、でも家族でも 愛し合っていても、なんていうんですか、こう不公平があったりしますね。やっぱり不公平感っていうのがあったりしますけれども、あの今日のところはですね、あの家族、神様についてですね、この神様のご性質についても見ることができるんですけども、神様の性質というのは属性っていうんですけども、例えば神様は愛ですとかですね、神様は、この、神様は不可能のない方、全能の方ですとか、神様は全知の方、全てを知っておられる方ですとか、神様のご性質、神様は完全愛のって方ですとか、神様の素晴らしい性質っていうのを聖書を見るとき分かるんですね。今日のところはこう、あの、まあ、公平っていう、神様は公平な方だっていうことをですね、まあ、裁きをなされる方であり公平な方であるっていうことをこれ言ってるんですね。で、あの一章ではですね、あの神様を認めない、神様を信じない、神様を退けた結果、人間はその、あの偶像を拝むようになって、神様じゃないものを拝むようになって、人とか動物とかですね、海を拝むようになって、そして、この霊的に私たちはこう神様を信じないときに本当にこう、盲目になってしまって、そして、一つは、同性愛ですね、同性愛が起こってきてしまう。これは、先生の話だけで、あの人格の問題じゃなくて、こう罪の問題から起こっているということなんですね。もう一つは人間関係の破壊ですね。これが起こってきてしまったっていうことですね。でこれが起こってしまう。これは主にあの、異邦人の方について、一章の先週までの異邦人のことについてですね、ユダヤ人以外の方のことについて特に言っているところですけれども、で今日は2章のところから入っているんですけれども、ちょっと初めをお見せしたいと思うんですが、2章の1節ですね、お願いします。ですから、すべて他人を裁く人はあなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって、自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。でこの異邦人の歩みですね、この同性愛とか偶像礼拝とかそういうのを見ていて、でそれをこうユダヤ人の人は裁いているわけです。なんと罪深い者たちよっていうふうにこう裁いているわけなんですけど、でもその裁くあなたが、自分自身を罪に定める、つまり裁くことがまた自分を裁くことになるということをですね、あの言っているわけなんですね。ですから、まあ、普通裁判というのはこう他の人が自分を裁くんですけど、こう人を裁くとこう自分が自分を裁くことになってしまうというですね、こういうことがあるということなんですね。で、あのここで何を言っているのかというと、あの、ユダヤ人の人たちはですね、あの自分はあの、ユダヤ人、そしてイスラエル民族で神様に選ばれた民族で特別でありですね、自分たちはこう裁かれないというふうにですね、特別な意識を持っていたわけです。そして罪人の異邦人とは違うんだというですね、こう特権的な意識を持っていたわけですね。でも神様はここで言ってるのは、そんなことは関係ないって言ってるんですね。ユダヤ人であろうが、ギリシャ人であろうが、何人であろうがですね、神様は正しく裁かれる方だって言ってるんですね。で、その裁きは行いによって裁きますよということをですね、言っています。例えば6節のところをちょっと見ますと、神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものと求める者には永遠の命を与え、討伐心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。もうちょっとお見せします。9節、患難と苦悩とはユダヤ人はじめギリシャ人にも悪を行う全ての者の上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人はじめギリシャ人も善を行う全ての人の上にありますと。ですから何を言っているのかというとですね、忍耐をもって善を行う人、栄光と誉れと不滅のものを求めるものは永遠の命を与えるとありますけれども、つまりあのその人いないわけです。だからユダヤ人であっても あの異邦人であっても他の全ての人であった誰であっても、あの、住み人だっていうことなんですね。そして、そのみんな同じであって、そしてあのイエス・キリスト、キリストを信じないならば、あの滅ぶるしかないものなんだっていうことをパウロは言ってるわけなんですね。でユダヤ人は自分は特別だと思っていて、そしてでもしかも律法を知っていて、何が正しいかを知っていて、でそれで、こう守らないで、しかも人を裁いてるわけですから、あのユダヤ人の方が罪が重いぞって言ってるんですね。で、パウロはっきりここで、人を裁いてるあなたの方が裁かれるんだということをですね、と言っています。で、神様っていうのは本当に公平な方で、ここにありますけど、エコひいきなどはないと書かれています。で、皆さんですね、まあ、私たちの人生においても、例えばあの人はすごい祝福されるけど、私は祝福されないとかですね、私はあまり世には応えられないとか、エコひいきってなんかこう、神様に対してもですね、なんか人間ってこう間違って勘違いしてしまって思うことってあると思うんですけども、神様ってエコひいきない方なんですね。そのことを ぜひ覚えていただきたいと思います。そしてもう一つはっきり言っていることは裁きにあるということなんですね。それはすごく怖いことだと思います。で、天国もあるし本当に地獄もあるんですね。だからそこの裁きに至った時にはっきりと、こう私たちがその怒っていってしまうということをですね、覚えていきたいというふうに思います。アブラハムとラザルのところはありますけど、ちょっと見てみましょうかね。ちょっと怖いですね。ここ、ルカの福音書の16章、さっき18章開いていただいたんですけど、もうちょっと戻っていただいて、16章のところですね。ルカの福音書の16章、19節からお読みします。16章の19節、ある金持ちがいた。いつも紫の衣や、細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラサロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。さてこの貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが春の彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。ですね、地獄ってこういうところなんですね。暑い、苦しいですね。まあ、他の箇所もうじって書いて、うじだよって書いてますね。で、火が消えないって書いてあります。どんなとこかと思うんですか。まあ、ハデスはまだその、地獄だ、刑務所だとすると留置場みたいなところです。手前のところなんですけど、でもそれでもこれ地獄的なところなんですね。で、イエス様は死にない。裁きがあるっていうのは裁かれてしまうんですね。そして裁かれた時にどうなるかというと、地獄に行ってしまうということなんですね。イエス様を信じない時に。で、これはユダヤ人であっても誰であっても神様にこの不公平はないんですね。で、絶対裁きはあるんです。で、でももう一つはっきり救いがあるということをこう聖書は言ってるわけなんです。だからみんなにその救いを、ただ信じればいい、この救いの恵みを受けてほしいということを神様はですね、私たちにこの救いの恵みを与えてくださっているんですけども。で、もうちょっとだけじゃお見せします。25節から、アブラハムは言った。これを思い出してみなさい。あなたは生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今はここで彼は慰められ、お前を苦しみもだいているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることも、こちらへ越えてくることもできないのです。だから天国と地獄というのは行き来ができないということですね。一旦きりですね。そしてこう 見た目で生きてる時はその金持ちの方が祝福されていて良かったんですね。でも天国で行ってみると全く逆転しているわけです。でもちろんお金持ちの人は全部地獄に行って、貧乏人が全部天国に行くって、そういう意味でありますね。イエス様を信じないとダメですね。お金持ちの人でも天国、イエス様を信じる人は天国に行けますし、貧乏な人でもイエス様を信じないとそれは天国に行けないですね。でも確かに、でも私たち多くこの地上で見てることと天で見ること、天で起こっていることってのは大きく違うと思いますね。で、ですから私たちはその本当に裁きが、神様は裁きをされる方である、そしてそのことをはっきりと覚えておきたいと思いますね。で、そして、その裁きというのはこう神様の原則に従ってですね、行いによって裁くということを言っているわけですから、その差はないということですね。でも私たちもみんなクリスチャンの私たちも行いで裁かれたらもう、みんなこう、地獄に行くしかないわけですね。でそのためにでもイエス様が来てくださって、私たちイエス様を信じたので永遠の命が与えられ、裁きから免れてですね、罪を許されました。ですから私たちは行いでは裁かれないんですね。ただ、働き、クリスチャンは何をしたのか、人生において神様の御心を行ったのかどうかということは問われるとあります。だからそこは問われます。でも天国で用意されているのは、私たちに用意されているのは報いなんですね。あなたは神様のためにこういうことをしてくれました、ああいうことをしてくれましたっていう、その報いが待っています。で、行いによって裁かれるということは私たちはないっていう、その恵みが与えられてですね、私たちはどうしても地獄に行きようがないので、本当に私たちは福音を伝える必要があるということを覚えていきたいと思います。このルカの福音の18章のところにですね、主税人と、パリサイ人の話があるんですけど、もうパリサイ人がですね、私はこの人のように罪人でないことを感謝しますって言って感謝するんですけども、罪人の方の主税人は目を天に上げようともせず、自分の胸を叩いて、神様こんな罪人を私は憐れんでくださいって言うんですね。でも義と認められて家に帰ったのはこの主税人の方だったんですね。そして、このパリサイ人ではなかったんです。で、誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされますとイエス様は言われましたけれども、神様の義、神様の公平というのはこういうことなんですね。で、私たちは私たちも人を裁くことなく、また、私たちも罪を認め悔い改めるということは重要なことであるということですね。もうイエス様を信じた人はもう永遠の命が与えられていますけれども、そのことを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたがエコヒーキがない方であるということを言いました。そしてあなたの裁きは正しいことを感謝します。私たちはイエス様を信じてその裁きから免れていることもありがとうございます。この恵みを無罪から出そうとの恵みを方々にそれに伝えていくことができるように助けに注意ください。癒しのためをお祈りいたします。悪いところのためをお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短くプレートの時を持ちましょう。お祈りいたします。天の神も私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。イエスキリストの御名によって一人一人の体と精神をイエスキリストの御名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。頭痛のためにします。イエスキリストのその方々の頭痛をその方々にしますだから新しい雨に導かれている方がおられると称せられます。私に信頼し、一歩一歩私に聞いて歩んできなさいと称せられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
神の愛、聖霊の親しき交わりが今今一度私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。